何かは善であるか悪であるか仏であるか魔であるか、そんなことを考える必要もない。分別を起こさず道理を加える。その何かというやつは一体どんなものか、いわゆる自主性というやつだが、その自主性というものが人間にはなければならんが、その自主性と個性とはどう違うか、自主性と自我とは同じなのか違うのか、仏性とはどんなものか、人格とは何か、そういう理屈を考えちゃいかん。それを分別を起こすというの。分別を起こさず道理を加える。理屈を考えず道理をこねず、ただ格のごとく見当た、ただ一心に今しゃべっておるのは何か、今動いておるのは何か、今座っておるのは何か、今口を動かしておるのは何か、その何かを一時も外す、油断せずに一つその何かを尋ねてみよう。何か何か、それは何か、その何かを一心に尋ねていくと、時節到来すれば彼おのずから現前す。心が落ち着いて、精神が統一されて、妄想妄念がなくなって、心の中がスカッとして、我もなければ天地もないというような心境が開けてくると、時節が来るというと、そこに彼おのずから現前す、その何か、その何かがそこにはっきりと分かってくる。その何かがそこに自覚されてくる。それを検証というのだ。何時が知恵分別をからず、それは知恵で分かるのじゃね、分別で分かるのじゃね、考えで分かるのじゃね。その分別を捨て、知恵を捨て、理屈を捨て、考えることを捨て、妄想妄念を捨て、何にもなくなると、そこに骨念として主体性というやつが出てくる、仏性というやつが出てくるの。そこまで一つ骨を折らねえか、そこまで一つ精神を統一していかねえか。時節到来すれば彼おのずから現前す、求めんでもそこに骨念として、なるほどこいつだな、これだなと分かる。意識が意識、自らを意識することができる。わずかに分別を生ずるときは、かえって本性をくらばして、用語に言句すれども、ついに売ることはたわず、その理屈を何もかも捨てたところに検証があるのに、少しでもそこに理屈が残っておると、分別が残っておると、もうその分別が本性をくらましてしまう。用語に言句すれども、ついに売ることはたわずだ。何年やってみたって救われる。妄想妄念分別があるうちは永久に救われない。ついに売ることはたわずだ。検証などは得られるものでない。頭で考えようと思ったら用語に救われ、その考えることを捨てなければない。もし想念奮起せば、この和刀は見や、その頭の中が妄想妄念で、なかなかそれが蜂の巣を続いたように妄想妄念が起こって、それがどうしても整理できんというならば、この和刀は見や、そこで一つ公案を念呈していける。 不思議かえって仏性ありやまたいなや周囲はくもと。上州のところへ僧が行って犬に仏性がありますかと尋ねたら上州がもーっと答えた。周囲はくもー東洋に年季して理のようなすことなかれ、その無地三昧になった。無地を念定することによって妄想を振り払い妄念を切り払った。頭の中ただムーという一つになり、東洋に念起して理のようなすことなかれ、まっしぐらに一つ無地を念定して理のようなすことなかれ、その無地を分かろうなぞとまた考えちゃい、なるほど無地が分かったなぞと思っちゃいけ、無地が分かったなぁと思うたらもう無地と二つになる。無地の中に没入するのはいいが、没地味の絵をなすことなかれ、何にも分からんがめくらめっぽむーというのが没地味だ。分かったように思うても間違い、分からずにムームー言うても間違い。無事のようなすことなかれだ。このままでいい。このまま悟りだ。もうと言うとればこれでいい。このままでいい。何にもいらん。そういう無事前に陥るなで。わずかに利を生ずるときはすなわち功を成せず、少しでも分かったなと。三昧が熟してくると、もう。念定しておれば何やら分かったような気がするが、そこで分かった謎をと思ったらもう検証はできんだ。検証はできん。せっかく煮えかけておる熱湯の中へ水を差したようなものだ。ついにこうじゃあ、またまた無理への絵を生ずることなかれ、無地というものは分からんのが無地だなぞと決めてかかるな。めくらめっぽうただ力んで、むーと言えばいいなぞと無理への絵を生ずること。無地なぞは分かるものじゃない、 めくらめっぽうやらいいんだなぞと考えてはいかん。うりむり筆挙してもうぞ、分かったと言うても分からんと言うても、そらどちらももうぞじゃ。ただただ念起してこれを見よ、これ権下に預からず心象諸仏の行道なりた。ただ無事を念定して昼夜に定勢して寒暖なしに一つ念定をしている。無地と無地との念定の間に隙間をこしらえるからいかい。隙間をこしらえるから妄想が入るのだから。むーっとその念定した先をもう一つ練り返して、むーむーっとこう一つ。ただただ念起してこれを見よう。これ権下に預からず心象諸仏の行道なりた。そう淡々として脇目も振らずに進んでいくのが諸仏の歩まれた道だというのだ。それが修行というものだ。五目道場行住座が年々相続して暴領することなかれ、喋っておっても黙っておっても動いておっても座っておっても行住座、歩いておっても立っておっても座っておっても寝ておっても年々相続して公安三昧になって切に暴領することなかれ、その少年相続ということを忘れてはいかん。 年々相続して公安を離さんということを忘れてない。あるいは暴領することあるもまた力を失することなかれ。その公安をふっと忘れることがあったとしてもまた力を失することなかれだ。下っ腹にぐっと力を入れて座禅の姿勢を崩してはいかん。どこまでも一つ念頭をし、公安三昧になって公安さえも忘れる時が来るが、そこで力を緩めちゃい、また気がついたらもっと一つやっていかない。人の社を学ぶに救急にしてまさに当たるが、私弓を稽古するようなもので、初めはなかなか当たらんけれども、よくやっておるうちに弓と自分と一つになれば当てようと思わんでも的が来て当たるようになる。ただ長音の志を起こして怠惰することなかれだ。長音の志を起こされる。個人は皆書簡を通るのに、無事を通るのに3年も5年も7年もかかってやる。無門館の著者の無門和尚のごときは無事が通るのに6年かかってやる。しかも通った挙句の感激がどうしても忘れれんな。無門館の第一足に上州無事を持ってきておられる。長音の志を起こされ1年や2年でへこたれるようなことではない。5年や10年で退治良質がせんからと言うて資料割るようなことじゃない。お釈迦様でさえも6年修行し、達磨大師でさえも面壁9年され、寒山国師は54の年まで修行をされた。長音の志を起こして対通信で怠惰することなかれ、一歩も退いちゃいかん、油断をしちゃいかん。もしこの法身を捨てばいぶかし、何の法をもってか得度せん。この無事の公安というものを捨ててしまったら、この座禅ということを捨ててしまったら、それ以外に救われる道は決してないのだ。この座禅を捨ててどこに救われる道があるか。もしこの法を捨てば、いぶかし何の法をもってか得度せん。上州の無事のわからんようなものが、親鸞の念仏が分かってたまるか。キリスト教がありがたくなってたまるか。上州の無事がわからんようなものが、どこへ行って救われることができるか。そう思って一つ覚悟を決めて、なんでも一つ昼夜に定勢して寒暖なし、晩から朝まで、朝から晩まで、寝ても覚めても公安を離さん、無事を離さん、そういう覚悟で一つ皆骨を折ってもらわねばならんという。老発の7日間がもうという一声で済んでしまった。老発の7日間がほんのいい1時間ぐらいな気持ちで済んでしまった。そういう覚悟で座っていくならば、検証疑いなしだ。大地を叩いて失することありとも検証疑いなしだ。そう思って未到底の人はもちろんのこと、伊藤邸の者も一つ本則の公安に取り組んで、何でもこの老発の接心のうちに真実の検証をせずにはおかんと、こう一つ覚悟を決めて座り込んでもらわんというとはいかん。例によって老発の自習を拝読いたします。What's that?
人目の奥縁
のごとき三千の関区にいずれぞ田の妄想の家楽のごとき賢章の陥落にいずれぞ人の百歳のエースら名をたっとしとなすいかにわんや無常の法における親ひとたび大臣を起こして年々退かざる時はすなわちその子を見つべし勝利を信じ、戦闘を欲して、どう諦めざる者は、なお鳥の翼なくして、飛ばんと欲し、木の混同しても戦闘を欲するがごたし。こうこれを思い、大英禅師曰く、やしくも年々初心を退かず、以下の神識。世間の人狼を縁する手を取って返し来たって般若の上に定在せば根性に民鉄なりといえども輪明中の時遮断で悪業のために惹かれて悪道に流落せず来生出頭して我が根性の眼力に従って遮断で般若のうちにあって現状受容せんこれはこれ欠場体の字疑うべきものなしといかに言わんや三九を怠らずんば大法厳然すること棚心をさすがごときのただただ特筆ぜひ一時に奉客して客今家より直下に参事され座の時は座事に参事行の時は行事に参事画の時は画事に参事時期の時は時期時に参事後の時は後時に参事一切サムの時は一切サムの時に参事ただ家鋳造するところの珍宝一三一室して所在を知らざれば縦に尋ね横に求めてこれを得ざる時はすなわち胸中常に平穏ならざるがごたし十二時中四義のうちみつみつに眼をつけてみよともしこの方を捨てばいぶかし何の方を持ってか得度せんもしまたどせずんば輪廻を免れずた人心受けがたし今すでに浮くだ仏法を聞きがたし今すでに聞くだ受けがたき人心を受け愛がたき仏法に応てだしかも仏法の中でも釈迦牟尼世尊から適的相乗をしておる禅門の大法に応てこの法を捨てて何の法をもって救われることができるかとはるばる海を越えてでも禅を求めてくる人があるのにいながらにしていつでも道が求められるのに求めないというのはどういうことである根性にどせずんば輪廻を免れず何でもこの大法を手に入れんことには六道輪廻未来永劫苦しみの世界を免れることはできんのであるしばらく家かの輪廻の苦言と三千の関苦といずれぞ六道輪廻の苦しみということを考えてみたならばだ地獄の苦しみガキの苦しみ畜生の苦しみ修羅の苦しみ人間天上と六道輪廻の苦しみのことを考えたら三千の苦しみぐらいなんでもないじゃない
渦の中へ投げ込んで散々子に疲れて、子になったかと思うたらまた息を吹っ返して、今度は油で煮られる。刀の突き刺さっておる道を通らなければならず、火の中をくぐっていかなければならず、さんず地獄の苦しみのことを考えてみたら、一週間徹夜で座るぐらいなことが何のことである。三千の関区にいずれぞ。少々疾病で叩かれたぐらいが何のことだ。何でも一つ苦しんで検証をせねばならんと骨を折っていく地獄の苦しみに比べたら、そんなものは何でもないと。布団の上に座っとるんじゃない。何ぼ苦しゅうても座布団の上におる。かの妄想の気楽のごとき検証の陥落にいずれぞと。この寒いのに足袋も履かずに、布団の中にぬくぬくと寝ることもできずに、世の中の人は皆レジャーブームだ、遊ばにゃ損だと言うておるのに、相変わらず麦のおかゆを食うて禅堂におるのは、いかにもみすぼらしいようだ、いかにも気の毒なようだ。しかし世間の人の陥落が何になるか。大騒ぎをして飲んで歌ってみたところが、それがどれだけの楽しみか。やれ温泉じゃやれ観光じゃと言うて遊び回ることが、どれだけ人生の喜びと言えるか。かの妄想の気楽のごとき世間の人が求めておる享楽なぞというものは、検証の陥落にいずれぞだ。悟りを開いたその喜びに比べたら、とても問題じゃないじゃないか。検証の喜びというものがお互いにはあるので、天地と我と一枚だという目が開けるので、この世界が我が世界だという眼が開けるので、何者にも束縛をされない、この大宇宙を自由に駆け巡るような偉大な心が悟れるのである。生死の迷いを離れて、生き死にのない永遠の世界に遊んでいくので、そういう検証の楽しみに比べたら、飲んだり食ったりするぐらいの楽しみが何になるか。お互いにはそういう楽しみが目の前にぶら下がっておるので、検証をしたぐらいなら手の前足の踏むところを知らせた。長年会わなかった親に会うた喜びというが、そんなものじゃねえ。親どこじゃねえ。本当の自分に自分が出会うた。これが本当の俺じゃったか。生まれ故郷へ帰ったところじゃない。大千世界が我が故郷になる。この世界がそのまま極楽浄土、天国と見えてくる。 天正の陥落といずれぞ、そういう楽しみがお互いには、社会の人の知らん楽しみ、30億の人類の知らん楽しみがお互いには目の前にぶら下がってる。少々寒いぐらいは辛抱せ、少々眠いぐらいは、少々叩かれたぐらいは辛抱せな。人の百歳のエースラナをたっとしとなす。社会の人が70まで生きれば古希じゃ、やれ喜寿じゃ米寿じゃ、100までも生きるということは珍しいめでたいことじゃというのだが、たとえ帝王の位を得て100歳の寿命を得たならば、人間の世界では最高の位であるが、いかに言わんや無常法王における親だ。検証をして、この三千大千世界の大王になるな、大宇宙の大王になる。今この三界はことごとくこれはがうなりだ。そのうちの市場は皆これはがこなりだ。全世界が俺の世界。全人類がみんなわしの子供じゃ。アメリカの大統領ぐらいがそばへ寄りつけたもんじゃ。無常の法王にな。検証をしてこの大宇宙の主になる。そういう喜びがお互いにはあるのである。ひとたび大震を起こして年々退かざる時はだ。そこで何でも一つ検証をせねばおかん。何でもこの迷いの市場を救うため、つまらん遊びにふけっておる、レジャーブームぐらいを人生の目的のように思っておる、そういう世の中のめくらたちを救うため、迷いの市場を救うために、何でも一つまず検証をしてやらなければならんと、こう大震を起こして、大菩大震を起こして、年々退かざるときはその子を見つれしだ。年々退かずだ。脇目を振らずに、急な坂道を車を押していくようなものだ。脇目をしちゃいか、手を緩めちゃいか。何でも、もう、もう、もう、もう、と押していけば、年々退かざる。必ず頂上へ着くことができる。その子を見つれした。そこで頑張りが必要だ。なんてもてっぺんまで押し上げるまで頑張らん。もう手が折れそうになっても、足がもう潰れそうになっても、そこで頑張ってぐんぐんぐんぐん命がけで押してて、っぺんまで押し上げちまう。そこで手をちょっと緩めると、もう元のふもとまでガラガラガラガラガラとまた下がっちまう。なんでも一つ有名心を奮い起こして、山のてっぺんまでいっぺん押し上げんと言うて、勝利を瞬時戦と欲する者はと、瞬時の上に欲するという字が抜けておるじゃろうと、勝利を瞬時戦と欲して道を諦めざる者はなお、鳥の翼のをして飛ばんと押し、木の根のをしても戦と欲するが、私 この生死の生き死にの迷いの世界を解脱しようと思うならば、何でも道を諦めなければならんない。迷いの世界を解脱しようと思いながら道を求めないならばだ、修行を怠るならばだ、それは鳥が、羽がない鳥が飛ぼうとしておるようなもの、根のない木が茂ろうとしておるようなもの、できることじゃない。何でも一つ骨を折って道を求めていかなければならん。こうこれを思いだ、こうこれを思い、幸いに禅道におるときにやっておかんと、寺を持ってから何歩後悔したって追いつくものじゃね。幸い老髪の大絶身に恵まれておるのじゃから、食べるものはちゃんと食べさせてもろうて、何度か謝礼をしてもろうて、何にも心配なしにただ座っておりさえすりゃいいのだ。こういう時に時間を虚しゅうしておくと、後で後悔しても追いつかんぞと、こうこれを思えだ。馬鹿になって陰金の動く通りについてまっとりさえすりゃいい。脇目もする必要はない。ただただ公安三昧にさえなっていけばいい。大江禅師曰く、卑しくも年々初心を退かず、自家の親戚世間の人狼を縁する体をとって、返し来たって般若の上に停在せば、根性に民鉄なりといえども、人命中の時さがんで悪業のために惹かれず、悪道に流落せず、来生出頭して我が根性の眼力に従って、さだんで般若のうちにあって現状受容せん。大江禅師が疎開孤児という孤児に送られた手紙の一節である。卑しくも年々初心を退かず、初心はするべからずだ。わらじを履いて、袈裟文庫をつけて、お師匠さんに送ってもらって寺の門を出た時の気持ちを忘れんようにする。小福寺の高い石段を上がって、玄関の式台まで来て、頼みましょうと言った時のあの気持ちを忘れずに、自家の親戚世間の人狼に縁する体をとって、お互いの意識というものはとかく世間のことに気を引かれがちなものだ。客観の世界にいつも心が引かれておるが、その外に引かれていく心を返し来たって、巡らし来たって、ぐっと方向転換をして自分の内側に向けていくのに、いつも外に向かいがちな意識をねじ曲げて自分の内側の方へ向けて、般若の上に停在せばて、何にも思わない、何にも思うことはない、そういう般若の知恵、一切空という般若の知恵の方に意識を向けていくならば、定在だ、その意識を内側の方へ叩きつけていくな、当てていくな、向けていくな、 帝という字は借金の型に入れる帝刀の帝という字だ。当てるという字、至るという字、当てがうという字、向けるという字。外へ向かっておる意識を般若の知恵の方へ向けて、悟りを開くために自分の妄想も念を一つ抵当に入れちまう。お釈迦様の方へ一つ妄想も念を抵当に預けちまうがいい。そうして年々退かず公安三昧になっていくならば、少年相続をしていくならば、根性に民鉄なりといえども臨命中の時定んで、たとえ根性で悟れなくても、残念ながら根性で悟りが開けなくても、それだけの努力をしておけば、臨命中の時定んで悪業のために惹かれず、目をつぶる時、いよいよこの世とお別れの時に、悪業のために惹かれて六道輪廻の方へは惹かれず、悪道に流落せず、地獄へも落ちず、ガキ畜生の世界へも落ちず、必ずもう一度生まれ変わってた来生に出頭して、我が根性の眼力に従って、必ずもう一度生まれ変わって、この世の眼力に従って、この世の全成力によって、さだんで般若のうちにあって、現状事業せん、来世は必ず悟りが開ける。般若の知恵の中におって、自由自在にその知恵を使っていくことができるであろう。これはこれ、欠乗体の字、疑うべきものなしと。根性に悟れなければ、必ず来世は悟れるに決まっておるのだから。そう思って一つ骨を折ってもらわねばいかん。これだけは、欠乗して疑いのないことじゃと。高大家禅師が、疎開孤児のために太鼓判を押して激励しておられるので。いかに言わんや三九怠らずんば大方厳然すること、棚心を指さすがごときのみだ。初心を退かないだけでも、来生は必ず悟りが開けるというのだが、いかに言わんや三九怠らずんばだ。真実三九をして、信仰三千をして怠らないならばだ。360の骨折、8万四千の合経をもって通信に儀断を起こして、この無の字に三千を、全身全霊を無という中へ叩き込んじまえ、無の字の中へ全身全霊ほたり込んでしまえ、それが三九だ。そうして怠らないならば、大方厳然すること、棚心をさすがごときのみ、大方がはっきりわかる。なるほど、これが仏法というものか。人材が大幕の仏法をたしなしと言うたのはここのことだったかと。達磨大師が覚念無生と言われたのはここのことだったか。なるほど、上州が無と言うたのはこの心境じゃったわいと。大方厳然すること、棚心を指さすがごときのみ、自分の手のひらを見えるように、見るようにはっきりわかる。そこまでやらんといかん、そこまでやらんと。 もうもうもうもう言うて気張っとるうちはまだ何にもわからんところだ。めくらめっぽうだ。闇夜に鉄砲撃つようなもんだ。それでもいい。それでもぐんぐんぐんぐんと押していくとだ。我もなければ天地もない、ただもうもう真っ暗がりだ。そんなところは悟りじゃねえ。その真っ暗がりのところはぐんぐんぐんぐん押していくというと、最後の壁をガツンとぶち破るとトンネルが通じるようなパーッと明るくなってる。棚心を指さすがごときのみだ。手のひらを見るように仏法がそこに展開してくる。ただただ特筆ぜひ一時に奉客して、客庫員かより直に参事され、そこで何でも一つ妄想妄念を振り捨てて、売るとか縁とか失うとか、売るとか失うとか、良いとか悪いとか、通るとか通らんとか、一切の妄想を投げ捨てて、脚根かゆ、即根ただいま、このまま一つ座り込んでいけ、このまま参禅をしていけ、無地の中へぶち込んでいけ、直下に参事さ、一歩も動かす必要はない、今座っておる、そこから一つ座り込んでいけ。座の時は座時に参事だ、座っておる時は座ったまま、もうもうもうと座ったことも忘れて念定をしていかね。行の時は行事に参じ、謹慎になったら謹慎のまま無事を話しちゃいかん。公案を話してしまっては時々思い出したようにやったってそれはダメだ。座っておる時には座ったことを忘れて公案をしっかり念定しねえ。謹慎の時も謹慎を忘れて公案を念定しとかねえ。歩くことを忘れてぼやっとしておったら人から注意されて、それで初めて人についていくぐらい三昧にならにゃだ。ゆいていくことを忘れなければだ。ガジはガジに参じ、寝ておっても寝ておるという意識もなしに公安三昧になっていかねえか。じきじはじきじに参じ、飯を食う時も飯を食うことを忘れて座っていかねえか。ごの時はごじに参じ、しゃべる時はしゃべっておることを途中で忘れるくらい公安を念呈していかねえか。一切寒の時は一切寒の時に参じ、ほうきを持って吐きながらぼやーっとしてほうき動かすことを忘れるくらい公安三昧にならねえ。そう立っても座っても歩いても動いても公安から自分が離れない、そういう工夫を一つしていかなければ検証などはできるものじゃ。ただ家鋳造するところの鎮宝を一旦逸失して所在を知らざれば、家の中に大事にしてある宝物がだ、先祖から伝わっておる立派な玉がどっかへ見失って、先祖から伝わっておる立派な茶碗がどっかへ入っちまって、先祖から代々伝えた立派な刀が見当たらん、そういうことがあるならば、うち中のものが縦に尋ね横に求めて、これを得ざる時は胸中常に平穏ならざるがごとし、押し入れの中を尋ね、氷の中をいちいち開けてみ、蔵の中を尋ね、台所の鍋釜の下まで探して、縁の下から天井裏まで探して、なんても見つかるまでは安心ができんじゃろ。 先祖から伝わった宝物を失ったら寝ても覚めても探し回るようなそういう気持ちで十二日中四季のうちみつみつに眼をつけよ。朝から晩まで晩から朝まで立っても座っても歩いても寝てももう一つ盲念盲造を振り捨てて公安三昧になっていけたようなね。そう待って一つ骨を折ってもらわにゃいかん。ぼやぼやしとれば役員が注意してくれるから、そういうことに頓着なしに立っても座っても公安三昧に一つなりきっていかん。そうしておいて老発自習第二夜だ。遠近惚れたが免状の地蔵仏性また何ぞ似たるところぞ、何時はこれたそあるいは一般あり格のごときの眼力の論を見て誤って我が輩分なし、いかでか巡行するに巡業するに大変ということに知らず、これはこれ初心人を習わしむること習わしむるの方便、初心を起こすの故実なること、例えば同時の初め小なろうがごとし、いすらなおならず、いかに言や巧妙や軸と不軸とはただ久しくなろうにあり、よろしく手法によって文に従って進学すべし、学道の人の誓願もまたしかり、はじめ絶えずといえども後必ず成就す、たとえご師匠のために一旦退出すとも、もしよくこれを共感におかば久しからずして、ついに本心に帰せん、ここをもって根性怠慢せば、いよいよもってこの願によるべし、新人戦列ならば、いよいよもってこの願によるべし、将棋半田ならば、いよいよもってこの願によるべし、ご囚人中ならば、いよいよもってこの願によるべし、聡明霊理ならば、いよいよもってこの願によるべし、愚鈍猛邁ならば、いよいよもってこの願によるべし、賢秀明瞭ならば、いよいよもってこの願によるべし、自由自在ならば、いよいよもってこの願によるべし、はじめ発心より終わり屈強に至るまで、皆この願行の力によらざることなし、他これを独自し、うちこれを自念して、日々に混沌し、時々に周囲せば、不思議君不思議衆、霧の絵を売るオスがごとく、香の者につくがごとし、自念に仏祖の色量を上ずることを得て、じりりた皆ことごとく、円満線のみた。遠近惚れたが免状の地蔵と。遠近は目の前に羅列しておる客観の世界である。遠くは淡路島から、紀州の半島まで見える。近くは港の桟橋から出入りの船、面前の草木瓦礫、今自分の目の前に羅列しておるこれらのものは一体見ておる自分とどうつながりがあるものか。 客観の世界と主観とは別物の別物であるのか。他が面上の自座だ。人々の意識を離れて客観の世界はないはずだ。世界は即我が世界である。こう一つ探求をしていかんか。見る我と見られる世界とどうつながっていくものか。見る我の他に全然別の世界があるのか。見る我と見られる世界と一体どう関係していくものか。仏性また何の似たるところだと。口に帰って仏性ありやまたなしやというが、犬に用はないはず。人々自らに仏性があるかないかということでなければなら、一体仏性とはどんなものか。検証をすれば仏性がこれだとわかるが、検証もせん先に仏性があるかないかと言われたって返事はできんはずで、仏性とは一体何である。お釈迦様と少しも違わん心がお互いにあるというのだが、そんなものが一体どこにある。どこがお釈迦様と同じ心である。仏性また何の似たるところだ。仏性とは一体どんなものである。今自分が見たり聞いたりしておるこの心と仏性とは同じであるのか別であるのか。一つそう探求をしていかなければなる。ここに似たるところという字が二つ重なっておるが、原本には一つしかない。あとのは間違って写したのだろう。何時はこれたぞと。今そこに座っておるこいつは一体何であるか。今提唱を聞いておるこいつは何者であるか。仏性なのか仏性と違うのか。こう一日義断を持って探求をしていかなければ。大義のもとに大義ありだ。世界と自分とはどうかつながるのか。仏性とはどんなものか。真実の自己とは何者であるかと。こう一つ親切に探求しなければ。それが分からずに毎日日暮らししておるのはみんな嘘だ。夢を見ておるようなものだ。何のために動いて何のために生きておるのか自分でも分からん。何でも一つ真実の自己というものを見届けんことには人生が無意味になるであろうと。大事な家の宝物をどこぞへなくしたら八方手を尽くして探すよ。自分の本心を一つ開けてもくれても探し求めなければならんはずである。それが分かって初めて修行再度ということができるのである。検証をせんうちは何をしても嘘だぞと。検証をすれば何をしてもその人のすることはほんまじゃぞと白隠禅師も言われてやる。
片手の声を聞かんうちはどんな良いことをしても皆嘘じゃ。片手の声を聞けばどんな悪いことをしてもそれがほんまじゃと白隠禅師は言われて、どうしても検証せずんだおかんという眼力を持たなければならん。ところが一般ありた社会一般の人が考えるには、格のごとき眼力の論を見て誤って我が輩分なしいかでか尋行するに大変という、社会一般の人がそういう話を聞くと、そんな難しいことは我々のできることじゃない、我が輩分なし我々にはとてもそんな力はありません、そんな天分はござりません、そんなことはとても我々にできることじゃない、いかでか巡業するに大変というた、皆そう言う。そんな何もかも法的して座禅三昧になって検証をする、我々のように社会に仕事を持っておる者が、家庭を持って子供を育てていく者が、そんなことは我々にできることじゃないと、皆簡単に片付けがちであるが、そうじゃないと、これはこれ初心人を習わしむるの方便、初卒業を起こすの故実なる方だ。一見難しいことのようだが、決してそういうわけじゃない。この願心ということは極めて初歩の人を導いていく方便だ。そういう初心の人を指導していく手段だ。小卒業を起こすの故実なることを、その何にも知らん素人を仏法に導いていく、極めて小のこれは教えなのである。難しいことでは決してないはず。例えて言うならば、子供に手習いを教えるようなものだ。はじめはいろはのいの字も知りゃせん、書かしてみても字にはならん、ましてはじめから上手に書こうなんていうことは子供にできるはずはない。その字が上手になるか上手にならんかは、ただ稽古にあるの、ただ久しくなろうにありな。よろしく司法によって文に従って進学すべし、師匠についてほんの手ほどきからいろはのいの字から教えてもらって、それから何度も何度も同じことをやっておるうちに字が書けるようになるなで、初めから字の書ける子供はありゃせん。学童の人の請願もまたしかりだ。素人が願心を起こすということも同じことで、はじめはなかなかそんな大きな願心が起こせるものじゃない、菩提心が起こせるものじゃない、がだんだんと稽古をしておるうちに、話を聞き人の真似をしておるうちに、いつの間にやらできるようになるな。はじめ絶えずといえども、のち必ず成就した。はじめからなかなかそういう願心が起こるものではないけれども、子供が習字の手習いをするように、毎日同じことをやっておるうち、先輩のやるところを見、師匠に手を取ってもらってやっておるうちに、
何でも一つ関心を起こさねばならんなということになってくるのだ。たとえご師匠のために一旦退出すとももしよく、これを教官に浮かば久しからずして本心に着せん。たとえ途中にいろいろな障害が起こり、迷いが起こって、その修行が途中で怠慢になるようなことがあっても、胸の中に心の中に何でも一つ検証ということをせねばならんもんだなと、そういう一念を心の中に留めておけば、久しからずしてついに本心に帰せんだ。いつかはまた、いつかはまた本心に帰って何でも座らねばならんな、何でも座禅せにゃいかんなという本心に帰ることができるであろうと。ここをもって根性怠慢せば、いよいよもってこの願によるべし。そこで根性怠慢で自分はダメだなと、もう三年もやったけれど検証せんのだから、もう自分のようなものはあかんなと、とても悟り謎は開けんなと、そういう怠慢の気が起こったならば、いよいよもってこの願によるべしだ、なんてもう一つやり遂げずにはおかんという願心を起こしていかん。怠慢の心が起これば起こるほど願心を一つ振り立てていかねばならん。新人戦列ならば、いよいよもってこの願によるべしだ。お互いに釈迦牟尼世尊と少しも違わん仏性を持っておるので、修行をすればみんな悟りが開けるのだと、こう信じていくのが新人である。そう信ずることが浅いならばだ、その新人が鈍るならばだ、いよいよ待ってこの願によるべしだ、なんてもう一つ今夜検証してしまわねばならんと、検証をせなければこの座は立たんぞと、こう一つ皆願心を起こしていくがよろしい。正言半多ならば、いよいよ待ってこの願によるべしだ、座禅はしたい、修行はしたいという願心はあるけれども、差し障りが起こって、せっかく接心に来ようと思ったが病人ができて来れなかった、会社の用ができて夜だけでは来よう、だけでも来ようと思ったが来れなかった、今度の接心には何もかも捨てて参加したいと思ったが、いや、葬式ができた、法事ができた、生下半多ならばだ、そういう障害が起こってくるのも日頃の願心が足らんから、そういう邪魔が入るので、いよいよもってこの願によるべしで、なんてもう一つ願心が足らんと思って振り立ててこなければならん。ご主人人ならば、いよいよもってこの願によるべしだ、座禅はするけれども接心には参加したけれども妄想ばかりで、ちょっとも心が落ち着かない、煩悩ばかりで三昧などはとても入れん、そういうご主の深いものならば、いよいよ願心を振り立てて進んでいかねばならん。そう命令理ならば、いよいよもってこの願によるべしだ。そう命令、考案を聞かしてもろうたら、すぐそこに賢者がわかる。そう命令理だ。もう旧さんのものはそうならねえか。考案を聞いたら、はは、これはあの公安と同じ手だなと、これでいけばいいな、旧さんのものはそのくらい分かれ、 公安を聞いてもろくに公安の文句もわからん。わからねば壁眼なら壁眼、無門館なら無門館、実際に調べりゃいいけど、それも調べねえ。公安もわからねば勉強もせず、室内で聞いた生半可の言葉をうんうんやってみたって賢者が出るはずはない。そんな不親切なことで、壁眼や無門館などは静観のうちに普段しっくり読んでおいて、公安を授けられたら、ああ、あれか、あの公安か、すぐそばに賢者が頭に浮かぶぐらいでなければ、聡明伶俐とは言わん、一足一足元の無地に戻っちまって、何にもわからんところからやり直さんだ。同じ公安がいくつきでかかっても、何年かかってもわかりやすい。聡明伶俐ならばだ、公安を聞いてすぐ賢者が頭に出てくるような利口者ならば、調子に乗ってはいかん、上滑りをしてはいかん、もってこの癌によるべし、ますます眼神を振り立てて、仏法の奥義を極めるまで、諸仏菩薩と同じ見解に入るまでは修行はやめんと、こう一つ眼神を起こさなければ、愚鈍猛邁ならば、いよいよもってこの癌によるべしだ。公安を聞いても公安の言葉の意味さえわからん、何を言うておるのかわからん、本を読んでもわからん、そういう愚鈍猛邁のものならば、ますます眼神を、人一倍の眼神を起こさなければ修行などはできるものだ。検証妙了ならば、いよいよもってこの癌にいるべし、はっきりと検証ができて、仏性が手のひらを見るように分かったならばだ、その仏性が差別の働き、日々の差別の世界でどう働いていけるかで、いよいよ眼神を振り立てて、機関権線南東南下、五位十重筋と一つ探求をしていかなければな。自由自在ならば、もっていよいよもってこの眼によるべし、その差別の公安がことごとく手に入って、日遊の働き、日常の働きが自由自在にできるようになったならば、もってこの眼によるべし、ますます眼神を振りさせ、工場の一路戦勝不伝という格外に超出した世界まで一つ探求していかなければ、はじめ発心より終わり屈強に至るまで、皆この眼業の力によらざることなしだ。修行というものは、はじめ菩提心を起こし、袈裟文庫をつけ、わらじを履いて諸庵屋に出た時から、最後は修行成就して師匠から印鑑をもらうまで、始めから終わりまで、初一歩から終点に至るまで、話してはならんのはこの眼業の力である、眼神というものでなければならん。修行がたとえ済んだからというて、眼神が捨てられるものでは、死ぬまで一つこの眼神を持ち続け、生まれ変わり死に変わり、一切衆生ことごとく再度せずんば、おかんと一つ誓っていかなければ、 画賛の将が佐賀からわらじを履いて伊深へ諸庵屋に行かれるときに、兄弟子の上縁老下に修行の始めから修行が済むまで、始めから終わりまで読んでいいような本があったら一冊教えてもらいたい。画賛和尚はそういうことを言われ、昇進から退治良質まで、庵屋の始めから修行が出来上がるまで、いや一生の間手に取って読んでいいような本があったら一冊教えてもらいたい。上縁老下脇の下から冷や汗が出たという、えらいことをこの小僧言いよる。そこでこの東礼の無人討論はこれを持っていけた。この本は庵屋の始めから修行成就まで読んでよい本じゃ。画賛和尚東礼の無人討論を一冊もらって修行に出られたということだ。はじめ発心より終わり屈強に至るまで、皆この願行の力によらざることなし。他これを独自しうちこれを自念して、日々に混沌しじじに修意せば、不思議君不思議衆、霧の絵を潤すがごとくこうのものにつくがごとし。だから何でもこの無人討論を一つ手から離さんや、他これを独自し、常にこの本を読んで、この真宗第二というところを特に読んで、うちこれを自念して、心の中に何でも一つ関心がなければな、史上無限誓願だと、一切史上を救わねばならぬ。それには一つ検証をして煩悩を断ち切らねばならん。煩悩を断ち切り検証をしたら、それから訪問無料請願学、あらゆる祖師方の言葉をことごとく学び尽くして、なるほど、祖師方の心境はここであったかと、分かるまで勉強をせねばならん。そこで初めて大悲と大智が備わって、慈悲と智慧が備わって仏道が成就するということになる。仏道無常誓願状だ。その仏道というものがやってもやってもきりのないもの。ここでいいというところはないものだよ。そういう一つ眼神を振り立てて、日々に混沌し時々に周囲せば、明日に祈り夕べに祈り、何でも一つ大法成就しまするように、何たぞ一つ検証のできまするように、大法が苦渋いたしまするように、こう一つ祈っていかにゃいか。画賛和尚という人は道を通られて、お寺でもお宮でも小さなお祠でもあると手を合わせて拝まれたという。あなたはどこへ行っても手を合わせて拝みなさるが、なんと何を拝みなさるか、何と言うて拝みなさるかと、こう言って尋ねたら、大法成就という手を拝むのじゃ。大法成就、大法が成就しまするように。向こうさんは お稲荷さんであろうと、弁天さんであろうと、お地蔵さんであろうと、何でもいい、人から拝まれるものは黙って通ってはご無礼、人の前を通るのでもごめんなさいというのだから、 神仏として祀ってあるところは黙って通ってはご無礼、手を合わせて拝む。何を拝むかと言うたら大宝成就という手を拝んでいく。大宝が成就したら大宝苦渋、この大宝が永久に続きまするようにと、こう一つ拝んでいく。日日に混沌し時々に周囲せが、明けても暮れても一つ反省をして、自分の眼神が鈍っておりゃせんか、こんなことでいいか、この頃少し修行が怠っておりゃせんかと、こう常に反省をしていくならば、不思議君不思議中、霧の絵を潤すがごとく功のものにつくがごとし、この無人討論を手から離さずに読み、心の中にその精神を組んでいくならば、いつの間にやら朝霧の深いところを歩いておると、着物がしっとりと霧に濡れるように、香を焚いておるというと、その香が部屋の中に染み込むように、いつの間にやらこの眼神が心の中に染みついてくる。そうなってくれば眼神を捨てようと思っても捨てるわけにはいかない。体の中に眼神が染みついて、修行をやめとけと言われても修行がやめれるもんじゃない。修行ほど面白いものはない。わしらでも残家で寺へ帰ると、生還が済んで葬儀尺に帰る支度しだすと、師匠が機嫌が悪くなって、もう怒って当たり散らして、まだ行くのか、何のかんの言うて因縁つけて叱られたものだが、逃げるようにして、叩かれても怒られても、こんな面白いことがやめれるもんじゃない。眼神が体に染み込んだら取れるもんじゃ。次年に仏祖の色料を上ずることを得て、いつの間にやら仏祖のお悟りが身についてくるようになる。祖師方の見識がいつの間にやら頂戴できるようになる。公安が住むの、老子になるの、インカムラウの謎ということを考えてやったことはない。面白くてやっておるうちに、まあそんなもんじゃ。まあそんだけ調べたらいいだろうって言われるから、そういうもんかな。自分じゃまだ足らんと思うか。こちらから問題を持ってって、これはどうでござんすか。これはこう見ちゃいけませんか。こちらから問題を持ってか。次年に仏祖の色料を上ずることを得て、じりぎた皆ことごとく円満せんのみ、そうなってきて初めて自分も救われ人も救われて、じりぎた皆ことごとく円満せん、仏道無常誓願状ということに相なるなら、何でも一つ皆眼神を失ってはいかん。眼神が体に染み込むまで一つ振り立てていかんといわたいかん。こういう本をよく読んで、自分の心の中にしっかりと一つ、体得をしておかんといわたいかん。そこで老発大三夜、元凶大三、百道の人上力ようやく熟せば、煩悩ややに美白にして焦燥時に厳然す、これを元凶害全凶害という。この時にあたって、あるいは北空の剣を生じ、あるいは一味平等の剣を生じ、
あるいは現状体の権を生じ、あるいは東体即是の権を生じ、その上力に従って始終の権を起こす。両言教に曰く、何じら右悪の縁学正門、今日へ進して大菩提無上明覚に赴け、我今すでに新修行の方を説く。何時なお今だ、しまたびましゃなお主する微細の魔事を知らず、魔境厳然する時、何時知ることをあたわずんば、真をあろうて性にあらずして邪見に落ちん。あるいは何時が恩魔、あるいはまた天魔、あるいは鬼人に惹かれ、あるいは趣味に合わん、合わんに心中明らかならざれば、俗を止めてことせん。またまた中において性を得て垂れり通せば、大自然の無門びくの乱りに、正を正すと言うて天の方すでに終わって、水槽厳然する時、あらかんの身にして五分に王と罵って阿鼻国におつるがごとし、また曰く正心をなさざれば、善教外と名付く。もし正下をなさば、もろもろの軍者を受くた。また曰く一分の周り、その神父にいると、かの教奮妙に五十種の元凶を説くた。元凶第三、間違った見解をもって悟りのように思うておることをここに戒められるなり、学道の人、上力要約熟せば、学道は三千弁道をしていくものである。座禅をしてようやく心が落ち着いて、禅定力がようやく出来上がってくると、煩悩がだんだんと薄れてくる。妄想がだんだんと消えてくる。そういう境涯をだんだんと味わっていかなければな。次第に欲望がだんだんとなくなる。何を見てもとらわれなくなる。心がすがすがしくなってスカーッとしてくる。正倉寺に厳然する。だんだんといい境界がそこに現れてくる。それは悪いことではない。これを善境界という。それは修行によって得られるいい境界である。そういうすがすがしい心境が手に入ると、そこでじきに慢心を起こして、そこがもう悟りのように自分で決めてかかる。 この時にあたってあるいは北空の剣を称す。何を見てももう実在のような気がしない。山を見ても絵に描いた山のよう、川を見ても映画に映っておる川のようなもの。何を見ても女の人を見てもただ絵が動いておるように見えて、少しも心をとらわれ、すべてのものがあるがままに何にもない。自分も体があるけれどあるような気がせん。雲の中を歩いておるよ、空中を歩いておるよ。そういう心境に入るもの、北空の剣という、まことにすがすがしい心境だが、それはまだ悟りじゃない。そういうところを悟りだと思うと間違いが起こって、あるいは一味平等の剣を生ず、何を見ても同じに見えちまう。すべての現象の世界が何もかも少しもそこに差別というものがわからなくなって、男も女も年寄りも子供も人間も犬も山の木も鳥も何もかも同じものに見えちまう。これも一応すがすがしい境地ではあるが、そういうところを悟りだと思うというと、これはまた間違っている。もうそういう心境に入ると人間関係なんてものがなくなっちゃう。みんな同じに見えちゃう。いい境地ではあるが、そういうところを悟りだと思うといか。あるいは現状体の剣を生ずる。このままだ、そのままだ、ありのままだ。花はくれない、柳は緑、山は高く水は流し、ありのままで、ありのままを肯定してこちらの批判力がなくなっちゃう。ありのままだ、ありのままだ、こちらはアホみたいにポカーっとして、ありのままだ、ありのままだ。これも一つのいい境界ではあるが、まだそういうところを悟りだと思ってはいかん。あるいは東体即是、このままだ、このままだ、みんなよう言うてくる。このままです、こいつです、これです。東体即是の剣、このままとはどのままだ、このままです、無分別のこのままだ、自分でも無自覚、自覚のないこのまま、このままだ、このままだ。東体即是の剣、そういうところに死を据えてしまってはいかん。その上力に従って死の剣を起こす。
座禅の上力がだんだんと深くなるに従っていろいろな見解をそこに起こしてくるものである。そこで両言経に示して言われるのに、なんじら右学の円覚正門、今日衛進して大菩提無上明覚悟に赴く。右学の円覚、右学というのはまだ迷いのあるという方、学ぶものがある。羅漢になるとこれを無学という。もう学ぶものがなくなる、修行が成就したのを無学というの。右学というのはまだ煩悩があり、学んでいく欲が迷いの円覚正門、まだ悟りきらん円覚正門。お前たちも今日は衛進して、自分たちの悟りがまだ低いということが分かって、大いに菩提心を起こして大菩提無上明覚に赴く。大菩提、仏の悟り、無上明覚、あのくたら三脈三菩提、自分たちのような正門の悟り、円覚の悟りでは誤っておると気がついて、諸仏の悟り、真実の仏の悟りに志を向けてきたという。そこで我今すでに新修行の方を、その無上昇格に至る真実の修行の方をお前たちに聞かしてきた。しかしまだ何時なお、いまだシャマタビマシャナを主する未災の魔事を知らず、シャマタ、ビバシャナ、シャマタはとどまるという字である、情である。ビバシャナは心が動いて外の世界を見るのである。いわゆる視観である。天台の魔化視観といわれる視観。シャマタが情慮の情、ビバシャナは慮で、情慮、静かにおもんばかる。つまり禅定だ。禅定を主する上に未災の魔事、いろいろの魔性があるということをお前たちはまだよく知らないようである。魔境現前するときは何時知ることあたわざればた。座禅をするというと、そこに魔境というものが起こってくる。その魔境が起こったときにあらかじめよく知っておかんというと、心をあろうて性にあらざれば邪見に落ちんた。心の中の妄想、妄念、執着を洗い払って、何にも思わない。性は無で、心の中の妄念妄想を捨て無になりきらんというと、邪見に落ちると、間違った見解に落ち込むだろうと。それを一つよく気をつけておかねばいかん。あるいは何時が御魔、あるいはまた天魔、魔には五魔が、四魔があると、四つの魔があると言われる。御魔は五運魔で、 肉体があり心がある、この体に馬がある。体の中に一種の馬がある、あるいはまた天馬。これは客観の世界に人間の修行を妨げる悪魔がおる、あるいは鬼神に疲れ、死神に疲れ、あるいは地味に追う。これは獣の通力を得た妖怪で、そういうものが修行の邪魔をして出てくる。そういう時に心中明らかならざれば俗を止めてことせんた。心の中が本当に検証ができておらんというと、心の中に一点でも妄念があると、じきにその魔につけいられて、間違った悟りを、間違った観念を悟りだと受け取ることがある。俗を止めてことなす。またまた中において性を得てたどり出せば、またその修行のうちに極めて低いわずかな心境を得て、それでもって本当の悟りだなぞと思うとだ、性を得てたれりとせば、大自然の無門びくの乱りに性を生すと言ってて、これは両言経の中にある因例例えで、無門びくという仏弟子が修行をして自然天へ登ったと、自然の修行をして 天上界に登ったと、こう自ら自負して乱りに生を生すという、わしは悟ったと、わしは羅漢の悟りを開いたと、師匠から許してもらったのではない、自分免除で自分が悟ったと、こう思い込む。一応修行の力によって悟りに似た世界までは入ったのだが、天の報いすでに終わった、その修行だけの功徳がもう尽きて、天上界の御水の僧という天人も徳を尽くすと、また姿が衰えていく。頭に刺した花が枯れてくると、脇の下から冷や汗が出ると、天人ご水